ですね、マルコの福音書の14章、ゲッセマネの祈りのところですね。朝と違うことを話そうかと思ったんですけど、ちょっと促しがあるので今日はここを話させていただきます。マルコの福音書の14章、32節からゲッセマネのところですね。97ページ、一つ前の聖書の方は89ページ、お読みします。ゲッセマネというところに来て、マルコの福音書14章の32節、ゲッセマネというところに来て、イエスは弟子たちに言われた。私が祈る間ここに座っていなさい。そしてペトロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れもだい始められた。そして彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。それからイエスは戻ってきて彼らの眠っているのを見つけ、ペトロに言われた。シモン、眠っているのか。1時間でも目を覚ましていることはできなかったのか。誘惑に落ちらないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは再び離れてき、前と同じ言葉で祈られた。そしてまた戻ってきてご覧になると、彼らは眠っていた。ひどく眠かさしていたのである。彼らはイエスにどう言っているかわからなかった。イエスは3度目に来て彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですか。もう十分です。時が来ました。見なさい、人の子は罪たちの手に渡されます。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。有名なゲッセマネのところですけども、今日はここから学んでいきたいと思いますけど、チェコの証書ありがとうございました。やはり生で聞くとすごくいいですね。で、賛美隊のこと言われてましたけど、寄せ集めチームって言われましたけども、まさにその通りですね。スプレンダーの服を脱げばみんな違うっていうねしかしですね、ちょっと私思ったことあるんですね。はじけた森さんですね。森さんはずっとスプレンダーでとにかくやってきてたんですよね、ずっとね。だから藤田君は技術の一番最初からのメンバーで、目立たない、派手じゃないですけど目立たないけど、海外行ったら英語を話したり、あの PA を自分でやってたりして、一番最初からのメンバーですね、藤田君はね。ずっとやってきてたんですね。だから鈴木さんも福岡 J ゴスペルクラブでやってるわけですよね。おそらく寄せ集めのチームだけど、みんなそれぞれの場所で派手でない人もいるし、静かな人もいるし、脇役の人もいるけど、みんなそこで忠実に賛美隊としての働きをやってた人たちなんですよね。だから主の御心に立った時、パッとスプレンダー服を着たら、それだけじゃなくて仲間で一つになってしまうんだなと思うんですね。でこれからその神様の一部でそういうことが起こってくると思います。去年の秋だったかな、被災地の熊本に行きましたけれども、3つに分かれてありましたけど、いくつかの教会がやったけど、どのチームも主が一つにしてくださったですよね。で、ミラクルのマミちゃんが合流したりですね、大内牧師がもう感動してしまったりですね、いろいろちょっとどのチームもすごい祝福されたわけですね。でそれが何かあったら、みんな普段賛美として立ってるチームだから、あれも寄せ集めだけど一つになるんですよね。でどうぞ皆さん、今置かれているところでの今の小さなことを忠実にしておいてください。それが必ず神様に用いられます。いきます。時が来るとね、それが花開くんですね。だから寄せ集めチームなんだけど、実はみんなそれぞれの場所で、ね、忠実になって、私あれ見た瞬間に、ヨハネ牧師は、ね、ヨハネ牧師って森さんのことね、森さんはスプレンダーでやってきてよかったなって ね思いましたよね。でもこれ始まりだと思います。もっと大きく持ち上げていくでしょうね。やっぱり忠実にやってきたことってのは必ずね、問いが来たら目をつけるんだなと思うんですね。だから、ね、神が働かれたのが一番ですよ。もう当たり前ですよ。なぜ彼が働かれたかというと、一つになれたからですよね。それみんなそれぞれでやってたから、すぐパッと一つになるんですね。これね、その恵みをね、覚えてほしいんです。でそれで今日のところね、ここの箇所は有名なゲッセマネのところなんですけども、この前何があったかというと、最後の晩餐があって、最後の晩餐の席でイエス様はこの中に裏切る者が一人いるって言ったんですね。でみんなびっくりして、私じゃないですねって言った時に、私と一緒に鉢に浸しているものですって言って、ユダですね、こと言ったで、ユダはこの後出ていきます、イエスを売るためにね。そしてその後今度は、それ以外の弟子たちと一緒にオリーブ山に行かれる、ゲッセマネに行くんですけども、その時にオリーブ山に行った時に言った言葉は、27節だけど、あなた方は皆つまずきます、私が羊飼いをすると羊は散り散りになると書いてありますから、つまりみんなつまずくよ、みんな逃げるよ、ちょっと言葉悪いで、みんな裏切るよって言ったわけですよね。で弟子たちとしてはですね、どこまでもついていきたいと思ってたわけですよね。だからこのことはショックだったと思いますけども、で案の定ペトロがですね、 ペトロは楽しいですよね。反応が豊かだからね。すぐに応答するわけですね。29節ですね。たとえ天部の者がつまえていても、私はつみません。なんでこういう方するんでしょうね。たとえ天部の者がつまえていてもって、ね、私は裏切らないって言ったの、ね。そしたらイエス様が、ペトロには特別に、ね、言ってくれました。あなたに、誠にあなたにつきまして、とっても大事なことですね。アーメン、アーメンってですね。あなたは今日、今夜、今晩、鶏が二度鳴く前に私をしないと三度言うって言って、有名な言葉ですね。言われた。ものすごい具体的にどう裏切るか、どう知らないというか言われた。でペテロはその通りに、三度目は呪いをかけて誓ったって書いてあるから、真似しませんけど、ちょっと鋭いこと言ったんだよ。呪いをかけて誓って知らないって言ったって言うから、なんかすごいこと言ったんでしょうね、きっとね。まあそういう状況だった。で、イエス様は前もって言われた。いやね、まあ、今日のゲス様に入る前にこうしててほしいのは、つまりイエス様はユダのことを言い、弟子たちのことを言って、これは否定的なことじゃなくて、つまりもうその時が来ましたよって、売られる時が来て、私が売り渡される時が来て、あなた方みんな逃げる時が来ましたよって、つまり十字架を買う時が来たんだよってことを言ったんですね。イエス様ははっきり自覚してたんです。十字架の時が来たって。いよいよ私の十字架の時が来たって。イエス様の使命は十字架に買うことでしたよね、最初から。それは分かってたイエス様。その、いよいよその核の使命の時が来たってことでイエス様は捉えたんですね。それで弟子たちに言ったの。で、この言葉はね、その時の弟子たちはね、どんな気持ちだったでしょうかね。日本人はみんな言わないですね。インターだと言うんですけど、どうでしょう、コスタボックスですね、もしイエス様が来てですね、すいませんね、ちょっと悪役で、あなたは裏切ることになりますと言われたらですね、こんなことんでもない、こんなに熱心に思ってるのにって、もし言われたらどう思いますか。ショックですよね。がっかりですもんね。この時になんでって思って、だからペトロは思わず見返したんですよ。でも皆さんね、この時彼らは本当に心から従いたかったんで、ペテルは大好きな寮を捨ててきたんです、仕事を。あれ、彼は好きだったんですよ、寮、ね。将来も保証だったんですよ。ガリアヤ湖畔漁業組合、西部地区組合長ね。東部地区はヨハネだから、ね。で、ヨハネは親を置いてって書いてある、父親を置いて。父親とは関係悪くなかったんですよ。とっても父親でよかったんです。おそらく、網元じゃなかったという説がある。全然違う説もあるから断言できないけど。でもその父を置いて家族を置いてきた。みんな本当に全部捨ててついてきた。本当に心からもう何があってもしたことを思ってた、本当の人じゃなかった、この時は。ということは、それなのに裏切るって言われたら、これはショックですよね、と思うんですね。でも、実際みんな逃げるんです。ヨハネは裸で逃げ、つなぎを着てたから。それから、ペテロは、ペテロは好きだったんです、様が。パーッと逃げたけど、戻ってきて、後ろからついていったら、中庭で、大祭司の中庭で、鉛で分かるとか言われてですね、違う違うとか、そんなこと半ばいとか言いながらですね、3回目を呪って誓ったわけでしょ。ついていったばっかりに逆に。で、そしたら鶏が2回鳴くまでね、裏切ってても上がらないんですね。で、泣かれた時にはってへっと思って振り向いたら、ルカの福音書によるとイエス様と目があったって書いてあるんですね。誰か動画撮ってくださいね、これね。で、何かというと、この時はなんでって思うし、って思ったし、なこと言わないと思ったし、死んでくれないのって思ったと思うんだけど、裏切った後この言葉はすごく大きかったと思う。ルカの福音書によると、こう書いてある。サタンが震えにかけて願って聞き届けられました。しかし私はあなた方の島なくに祈りました。立ち直ったら兄弟と力づけやりなさいと言ってるんですよ。具体的には。ただ裏切るってだけじゃなくて。ということは、裏切った後ね、逃げた後ね、弟子たちはすごく落ち込んだ後に思い出す。イエス様のとおりになってしまった。って、でも、分かってたんだって。こんなことが分かってた上で呼んでくれたんだ。それで死なけれしかも祈ってると言ってくれてたって。立ち直って言ってくれたっていう言葉は、後になったら、ものすごく彼らの支えになったし、まさに神の愛ですよね。で、皆さん、神様はね、嬉しいことも語られるし、希望も語れるんだけど、時々、なんでそんなこと言うのってことを語れることがある。前もって事故を語られたら、こんなこと言わない事故なんかしないって思いませんか。ね、わかりやすいことではそうです。それ以外だってあるじゃないですか、こうね、っていうようなこと。しかし、前もって知ってたがゆえに、それが起こったときに、支えられたり守られたりすることってある。で、神様の言葉っていうのはね、ものすごく深いし愛なんですね、これね。その時はショックだったんでしょ。なんでそんなこと言うのと思ったけど、それがね、主の言葉なんですね。主の言葉深いです。で、それをね、できてる。で、まあ、ここまでは今日の説教じゃなくて前置きね。で、それで今日の説教行くんですけど、それでそういう状況でゲス様に入っていかれました。で、ゲス様の弟子様は祈るわけですけど、弟子たちと連れて行きました。最初はみんな連れて、まずこうしています。私が祈る間ここに座ってなさい。まあ、座ったらよかったね。まあ、でもルカの、これもルカの福音書に書いてある。いつもの場所にって書いてあるから、この時だけ特別にゲス様のところに行って祈ったんじゃなくて、いつも行ってる場所があったということが分かります、ね、あ、それどうしたらいいかってね、蓋をしたらしまいです。 あ、で、あ、御言葉が出ない。あ、出た。はい、はい、はい。で、あの、何かというと、皆さんね、ここに行ったら祈るって場所持ってますか？家の中でもいいし、教会でもどこでもいいけど、ここに行ったらもう祈るって場所。ある人。あ、ありますね。あ、ありますね。あ、結構僕しか持ってなかったですよね。ここに行ったら、まあ日本の場合家が狭いからね、ここに行ったら祈ろうと思ったら邪魔が入るっていう場所ばっかだかもしれませんけど、じゃあ時間、この時間になったら祈るって。もうこの時間になったらもう祈るっていう、そういう時間をちゃんと持ってる人。あ、持ってますね。これは結構いますね。で、時間か場所はね、持っといてください。イエス様は、その、ゲス様のとこ行ったんだけど、まあ、オリブ山ですね、そのとこ行ったんですけども、そこはいつもの場所で、特別にこの時だけ祈ったんだけど、いつも祈ってる場所で特別に祈られたんです。わかります？いつもの場所で特別な祈りをされたんです。でも、いつも祈ってる場所だった。だから弟子たちは、ここに座ってなさいって言った時に、あ、イエス様祈るんだなって分かったはずなんですよね。ってことは暗黙に、お前たちも一緒に祈ってくれよってことですよね。で、ペテロとヤコブとヨハネだけは3人特別に選んで行かれた。で、ここに深く恐れもだえ始められたって、イエス様がこういう姿が書かれているところは聖書の中にそんなに多くはない。これね、どういうふうだったんでしょうね。深く恐れもだえる。どんなふうに言ったんでしょうね。小沢さんやってもらえませんかって言ってね。これね、どういうふうに言われたんでしょうね。ちょっとすごいと思いますよね。そして、イエス様は弟子たちの間にこうやって、こんなことを弟子たちに言ってますよ、今まで。私は悲しみのあまり死ぬほどですって。悲しみのあまり死ぬほどっていう、そういう悲しみを通過したことのある方も何人かいらっしゃると思います。もう死にたいって思いたくなるぐらい深い悲しみって人生には通ることがあります。ね、で、本当にことイエス様はもう悲しみは死ぬほどですというぐらい状況だった。で、ここを離れないで目を覚ました。だから離れないでいてくれって言った。目をまあ、祈れとは言ってないけど、後で 祈ることはできないかって言ってから、目を覚ましてるってことは祈りなさいってことですよね。一緒に祈ってくださいってことです。で、これは、弟子たち自身が祈ることによって守られるってこともあるけど、もう一つイエス様が十字架を前にして、本当に苦しみもだえながら、恐れもだえながら、悲しみは死ぬほどだっていうぐらいの祈りの戦いをしてたんですね。ね、あなたの願いを行ってください。でもできたら避けたいって、ね、十字架を前にして。だって十字架ってね、罪のない方が罪そのものって、神であられる方が神に捨てられる。説明できますよ。わかんないけど。神であられる方が神のない地獄、黄泉に行く。神であられた方が神に捨てられて、神ではない、神がいない世界に行くってことなの。説明はできますけど、ちょっとわからない。想像を絶する世界ですよね。罪を全く関係ない方が、罪そのものになって、罪の罰だけを引き受けて、呪いだけを引き受けて、十字架で死んで黄泉に下るっていう。これはお芝居じゃないからね。本当に行かれたからね。イエス様が本当に行ったから私たちはもう行かなくていいんだから。これね、ちょっとすごかったと思います。で、ね、それでそのために、そのために地上に来たことは分かってたけど、イエス様はそこで格闘された祈りの中でね、その時もね、ここに座っていて、起きててほしいって言ったんですよ。これね、今まで気づかなかったけど、イエス様は、もちろん弟子たち自身のこともあったけど、イエス様は自分が格闘するここにいて、ね、目を覚まして見てろよって言ったんですね。で、まあ、この例えはイエス様知ってるかもしれないけど、小さい子供ってね、知ってます皆さん。小さい子供ね。小さい子供はね、どうかってね、遊ぶときね、遊びに出て、パッて見るんです。何を？お母さんを。で、お母さんがいるって分かったら、ふっと安心してまた遊ぶ。で、パッて見て、お母さんにニコッとやってまた遊ぶ。で、お母さんいないと思って、こうなるんですね。ね、まもなくとしやくんも分かります。で、こうなるわけですね。ね、おいで、つまりお母さん見てたらほっとする。一回熊本のね、うちの教会じゃないところなんですけど、昔紀藤院って言ったら、そこのもう手に召されましたけど、責任者の代わりをした人がいて、その女性の方ですけど、昔保育士だった人でね、である時ちょっと教官の人に頼まれて、普段はちゃんとお母さん見てるんですけど、子供を預かって、それでちょっとどうしても忙しくて夕方夜までかかった。でその子とってもいい子で男の子だったんだけど、もう全然いい子でニコニコして言うことを聞いて、もう本当に一日ね、いや、本当に楽しく遊んで、もう本当にいい子だねって言ってね、本当にみんな言われたの。そして夜ね、遅くなって、入り口のところにね、お母さん声がしたの。なんとか君って私とは誠でしょうけどね、なんか声がしたの。それで子供さんがその瞬間、はってお母さんと思ったらね、パッと、さーっと入り口まで走っていったそうですね。で、お母さんを見た瞬間、どうしたと思いますか？お母さんを見た瞬間ね、大声で泣き始めたんです。ギャーって言って、ブワーって泣き始めたんですね。それまでずっと我慢してたんですよね。私ね、その話がね、強烈で忘れられないんです。本当にいい子してたんだけど、実は我慢してたんですね。お母さん見た瞬間、うわーって泣いてね、涙がボロボロ流れたんですって。で、お母さんにね、抱っこして抱きしめられてよかったんですけどね、お母さん見てるとほっとするんですよ。で、まあ、ちょっと例えがあんまり良くないことは百も承知なんですが、イエス様初めてじゃないかな、この時。 ここに座ってて目を覚ましているよって、そしてこんなこと言ったのは悲しみは死ぬことだって、こういうことを弟子たちに打ち明けたのは、そしてすぐ石を投げたら解くほどの距離だからもう聞こえるんですよ。イエス様うめいてるの、苦しいもだえてるの、そしてアバ父よってね、アバ父よお父さんってね、父ちゃんってね、できたらのけせ、この杯のけてくださいって、でもあなたの心で言って3回も言ってるからね、1回目からねかっこよくね、でもあなたのことになさってくださいって、こんなの言わなかったと思います。イエス様は神の子ですけど 100% 人になってくださいましたから、私たちの弱さや悲しみを全部知ってくださいましたから、この杯をできたのけてください、でもあなたの心だったら行ってくださいって言って一発で聞いたんでしょ。3回言って3回そうやって祈られた。で今日はこれのテーマにちょっとしませんから、これはねちょっとこれ以上話しませんけど、そしてね戻ってきたって寝てるわけですよね。でイエス様がすぐそばでうめきながら祈っていて、ここはちびちょってこう本当に格闘してるのに弟子たちは寝たんです。しもじゅがクリスチャンセンターってね、ペトロと似てる、水の上歩いたのはペトロだけでしょ、求めたから、寝たのもペトロみんな寝たけど弟子たちね。で何かというとね、寝ちゃったんですよね。すごいなと思うのはね、で怒られるんですよね。ここで2回目でね、2回目の時に6節、違うページになってた、37節でね、戻ってきて眠っているのを見つけて言いました。シモンでしょ、ペトロと言ってないんです。ペトロは岩です、ね、岩って。でところがシモンってのは足です、揺れる足、ゆらゆら揺れる足で、シモンって言ったの。イエス様は名前の時は意味がありますからね、いつもペトロって言ってますけど、この時はシモンなんです。ヨハネの21章もそうなんです。ヨハネの子シモンって言うんですね。で、わかります？その弱い生まれつきの肉なるあなたは眠ったんだねってペトロって言ってないんですよ。これ大事なんですよ、呼び方って、ね、眠ってしまうんだねって。1時間でも目を覚ましてくれたら、おそらく1時間イエス様に祈ったんですよね。1時間経ってきたら寝てるか、1時間も寝なかったのかって、寝なかったんだけど起きてなかったのかって。で、誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのですということは、誘惑されたんですよ、眠る。この眠りに。そして、はっきり言って、心は燃えていてもと書いてあるから、ペテロをはじめする弟子たちは心は燃えていたんです。本当に主を愛する愛に燃えていたし、心は燃えていて、本当に燃えていた。心は燃えていたけど、誘惑が来たとき、彼らは眠ってしまった。アントキオの第7礼拝と長崎のそれをオンラインでしてる時の礼拝みたいなもんですよね。心は燃えてるけど眠ってしまうっていうね。これはですね。で、これ眠ってしまった。ってことは、誘惑されたら、眠ってしまう。肉体弱いから。肉は負けるんです。で、今日話したのはね、祈らなかったらダメじゃないかって、私ね、なんてペトロだらしないんだろうって昔思ってたんですよ。恥ずかしいけど。でもこれ読むとね、なんかね、肉体弱いのですって責めてでしょ。責めてない。誘惑されたら、ね、目を覚まして祈ってなさいよって。でも心は燃えてくるでよく分かってるけど肉体弱いんだよって。肉は負けるんです、誘惑されたら。私の肉は勝てないんです、ね、そしてこう言われたらやっぱり起きてませんか。例えばね、 PA の席で寝る人がいるんです、長崎教会 ね。それからあと、午後の礼拝がね、眠る人いるんですね。で、私がね、その人をテーマに説教すると起きるようになりましたね、で ここだって、こんだけ言われたらやっぱりもう起きませんか。ああ、来たと思って ね、やっぱりペトロ、ああ、来たと思って ね、こうよしと思って次は起きると思う。ところが、そしてまた戻ってきてご覧になると彼らは眠っていた。ひどく眠気がさしていたので、この後面白いですね、聖書は。彼らはイエスにどう言っていいか分からなかったこの時の顔とか表情、ね、どんな顔だったんでしょうねまた眠っちゃったって。すごい聖書って正直ですよね。また寝たんですよ。結局肉体はやっぱり弱かったの。そして今度3度目また行ってきたら、また眠ってるんですよ。で、これ明らかにね、普通じゃないです。すごい誘惑が来たんでしょうね。で、肉体は負けたんです。主はそれをあえて許されたと思う。なんでかって。肉は負けるんです。で、よく私ここ説教するとき、祈ってなかったからダメだった、寝たからダメだったって説教したんですけど、待てよって。肉は負けるんですよ。彼らは肉で何とかしようと思った。まあ、日本人が好きなこと言ったら頑張るっていうね。頑張ろうとした、肉で戦おうとして、肉で起きてようとしたけど起きれなかった。肉は誘惑に勝てないんですね。ところがこのペテロが変わったのはペンテコステなんです。彼らは本当に肉に勝てないことをした。この後見事に三度裏切って、鶏が鳴く前に裏切りますよ ね。で、言われた通りになったじゃないですか。で、その後にペテロたちはどうしたかというと、まあ、ちょっと飛ばしますけども、復活したイエス様に会った後、最後に約束されたのでみんな集まってペンテコステを待つわけですね。で、あの時祈ってるんですけど、そこに聖霊が下って、そこからペテロは全く変わるんです。聖霊の力を受けたから。で、 イエス様とに座って、そしてイエス様に、共にこう祈る、あるいは、祈るときに大事なことは、肉では、肉で祈れないなって最近私はすごく正直思ってるんです。私結構祈る方だと昔は思ってたんですけど、祈れないですね。肉では祈れないですね。ところがね、聖霊の助けが来ると祈れるんですよね。聖霊と共に一つになっていくと祈れる。ちょっと今分かりにくい話をしてるかもしれませんけど、分かる人は分かると思います。聖霊と共に祈るんですよね。でペンテコステの弟子たちっていうのは常に神と共に歩んでいたし、常に神と共に祈ってたんですからね。でその時に彼らは全く変わってしまった。で今実は本戦が始まろうとして、始まってきて、もうすでにリバイバルが始まってね。で、終わりの時代すごい厳しい時代だけど、神様は特別なことをなせる時代に私たちは召されたわけですよね。で一人一人の十字架があります。みんなそれぞれの使命があると思います、ね、でその使命を受けるときに、その前に私たちはやっぱり祈る必要があるんですよね。聖霊に助けてもらって祈るんですよね。でその時にね、この時イエス様はね、弟子たちに初めてこういうふうに言って、起きてるよって言ったのに全員寝たでしょ。全員寝た。結局イエス様は一人で戦ったんです、十字架の前に。そして一人で十字架に向かっていったんですよね。ということは私たちも本当に十字架を歩みの時に、教会がバックにで、教会がもちろん助けてくれるんだけど、しかし一人で祈らなきゃいけない時、孤独を受け取らなきゃいけない時って必ずあるんですね。これでね、その孤独をね、しっかり受け取る人、しっかり受け取る人はね、実はね、神の愛を本当に知るんです。孤独になった時に人に助けを求める人は助けられます。神は憐れみだから。でもね、今知っているよりもっと深い神様の愛とか、十字架への深さとかがね、弱くなる。で孤独になった時に本当にそこで神様前に出ていくと、もっと深く神様を知れるようになるんですね。すごく大事なところなんですよね。そうするとね、今日はもうほとんど星だからいいと思うんですけど、教会に来て愛がないっておく人いるじゃないですか。あれはどういうことかありますか。愛がないというのは、私が愛してもらえてないということですよね。愛がないという人は、自分が誰か愛そうと思った人は愛がないとは言いません。自分に愛がない、もっと愛せるようにって祈るはずだから。この教会に愛がないという人は、愛がないというのは自分が愛してもらえてないということですよね。で本当に死に従っていくと孤独を通るんだけど、その孤独を通った時に本当に人前に出ていくと、そこで今までよりもっと深い神様の愛、それを知っている神の愛、その中で本当に主の愛に触れるんですよね。するとね、誰かに愛されたいってことよりも、本当に主の愛を知ったら、愛することを求めて変わっていくんです。でこれがつくぐらいで、それが実は成熟っていうんです。で今私すごくね、示せないけど、奇跡を神様はこれからちょっと波外れた奇跡を追ってくると思うんですけども、愛を追い求めなさい、ちょっと話が飛んできますけど、御霊の賜物、特にその熱心に求めなさいという言葉で、一般の教会で愛ばっかり言って賜物と予言を言わないから、私の教会は賜物と予言をすごく説教しますし話します。でこれからもそれを言わないといけませんが、愛を忘れちゃいけないですね。キリストの奇跡は全部愛が土台だったし、それから賜物の働きというのは、その愛を出した時にはじけるというのが広がるんですね。で本当に神様のその孤独の時に神様も出ていくと、本当に主に愛されていることってね、ものすごく深く分かるんですね。そしたらね、受けることじゃなくて与えることに対してね、求めるようになります。でそのことをね、ぜひね、しててほしいんですね。でまあそれが一つで、もう一つは、話を元にもしますけども、聖霊の助けを借りて祈るって。肉で頑張るんじゃなくて、肉はどんなに頑張ったって負けちゃうんです。でおそらくペテロは本当にどこまでも命をかけて突き抜いていきたいと思ってたはずなんです。でも肉で戦った時には勝てなかったんで、今はもちろんこの時と違って聖霊がいらっしゃる時代だけど、聖霊が住んでいるのにもかかわらず、聖霊に頼まないで肉で戦うことは十分あるんですね。私たちはその本当に聖霊に頼って祈る、聖霊に頼って生きる時に神の働きができるってことをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。で簡単に人探します。大義専門のこと皆さんご存知ですよね。詳しい話はもうしませんけど、83人指導者が捕まって82人転んだんです。まあ、ハウガの内容言いません。朝話したらなんか気分が悪そうしてる人は何もいたから82人が転んだんで、彼だけが信仰を保ったんで、そこからまた再びハウガが始まって信仰禁止が重要になったんですけども、なぜ彼が信仰を保ったかというと、ご存知のように毎週金曜日にイエス様の十字架があった日に断食出世に乗ってたの。二つあるんです。一つは、本当に自分は耐えれそうにないと、間違いなく転んでしまうと思って、自分の肉には勝てない、 無理だってことを認めてた。だから本気で神に頼った。本気になって神に置いたんだ。これが一つなんですね。これはいつも話してきた。もう一つはね、真剣に乗ったことによって、おそらく聖霊様と共に乗ることをそこで彼は学んだと思う。聖霊によって祈り、聖霊によって、そしたら実際迫害が来た時に、なぜ彼は特別守られたのかというと、特別な助けがあったんだと思います。パウロさんよく言いますよね、人教の中でも神様に祈ると助けがある方だって。でそんなもんかなと思ったけど、なんかね、最近ねすごくそれを思うんです。彼は他の人と同じように迫害を受けたけど、祈っていた彼には聖霊の特別な助けがその時あったと思うんですね。彼がすごかったんじゃなくて、聖霊の助けがあったから彼は耐えれたんですね。ある人がね、火あぶりの刑になる前の日にね、ろうそくにね、手をこうやってやったんですって、記録に残ってるんですね、殉教した人の記録にね。そしたら、熱くてたまらなくてね、これね、ろうそくの火をこうしただけでも耐えれなかった。ふわーっと思って、それでね、カシャーって必死になってなった時に、すごい主の霊が来たんですって。そして次の日、殉教の時に、火あぶりの刑の時に賛美しながら殉教していくんですよ。それはね、肉の力じゃないですね。聖霊な特別な助けだと思います。でこの聖霊な特別な助けなしに、黙示録の時代は生きれません。で私たちはいつも分かる人が神に頼んで生きるということなんですけども、本当に聖霊と共に、神と共に歩むということを私たちはね、祈りの中で学んでおいてほしいというか、実感してほしい。で本当に神と共に歩むときに、そういう中で私たちはね、超えていけるというふうに思います。殉教に対する備えなんで、それはね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。今日はここまでにしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。いろんな事柄がこれから許されていくと思いますが、非常に大きな神の栄光とともに困難も来ると思いますけれども、その中で私たちが本当に聖霊を頼んで、あなたの勝利を見ていくことだけを導いていってください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは答えられませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いを、自分のことでも、家族や友人のことでも、健康のことでも、経済のことでも、どんなことでもいいので祈ってみてください。天のお父様、一人一人の心の叫びと願いに応えて、その祈りに応えて、あなたの栄光を表してください。心と体を癒し、問題に対する解決を与え、勝利を与え、具体的に応えてください。イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。膝の痛み、腰の痛み、慢性的な痛み、イエス様って名ず、消えてなくなれ。転んだ時に受けた傷を完全に癒してください。夜眠れない、不眠とまではいかないけど眠れないでいく人、今晩から熟睡できるようにしてください。今晩から熟睡できるようにしてください。お願いいたします。境内の人がすごくあるんですけど、人に言わずに神に求めている方がいらっしゃいます。その祈りは天に届いています。もうしばらく忍耐を持って感謝し続けなさい。あなたの願いは答えられます。そしてあなたの願ったことは、願った以上の形を持って答えられます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。会社のために一生懸命祈っていて、そのこと自体はもう祈り続ければいいんですけど、同時になんか生活のことで、目の前の生活のことで、不信仰という意味じゃなくて、神に具体的に祈らなきゃいけないんですけど、そのことに対する祈りが非常に弱い方がいます。会社のことを真剣にと同時に、目の前の必要に関して丁寧に祈りなさい。祈ること自体が信仰です。そのことを通して、あなたは神様の働きをもっと具体的に知るようになると知られます。ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が湧けば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の差し交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとごしえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。アメン。どうぞお座りください。8時ちょうどなんで、5分経ったら、5分トイレ休憩を取って、8時5分から実行委員会をしてもらいます。ちょっとお知らせがあって、 来週2月5日ですね、長崎市平和会館を借りてまして、そこでもう5日の日に荷物の搬入をします。で夜、今回 PM この人にやってもらうので、 PM も兼ねて夜、搬入が済んだ7時半ぐらいから、搬入が遅れたらもっと遅くなりますけど、成果をします。でもちろん今日来てまた来るのは難しいでしょうから、無理に来なくてもいいんですけど、一応それでお問い合わせをしたいと思ってますので、来れる方は来てください。でそのまま泊まる方は泊まって、教会棚は泊まりますけども、とにかく5日の夜に一応長崎平和会館でやります。それは向こうの人の PA で賛美を歌ったり特別賛美をしたりいろいろして、ちょっとそこでも調整しておいてもらうということでやろうと思ってますので、よろしくお願いします。はい、それと、3月